QIC
パラキルでございます。今週のテーマは頑張るな熊本です。いろいろと私は今猛反省をしています。2011年東日本大震災の際に私たち FMC はっていうか私がまあ率先してですけども、頑張れ、東北の皆さんということで、まあもう一大キャンペーンを行いました。ともかく頑張れ頑張れと、明けない夜はないということで応援番組を送り続けました。でそのアーカイブ数は今はございます。全ての番組がお聞きいただけます。最初 の我々のうろたえっぷりから途中からだんだん冷静さを取り戻して、ともかく、まあ、今東北の皆さん大変ですけど頑張ってくださいっていうような、ともかくエールを送るっていうことをこうやり続けました。これは自分でもちゃんと分かってるんですけど、これは自己満足の部分があります。というのは我々がいくら頑張れ頑張れって言ったって、東北の人たちに、水は届かないし食べ物は届かないし毛布も届かないんですよ。ただ彼らが、東北の皆さん、被災地の皆さんがいずれ落ち着きを取り戻して日常が戻ってきた時に、まあ、ネットの接続ができるようになった時に、なんか九州の片田舎のウェブラジオがなんかこんなことやってたなっつって、あの震災が発生した時から頑張れ頑張れって言ってたやつがいるんだっていうことに気づいてもらえば、それで気にかけてたやつがいたんだなと思ってくれればそれでいいという、まあそれだけです。でそれと同時に、その震災と関係ない地域、まあ九州もそうでした当時、心が痛むんですよ。その何をしていいかわからない。で募金とかもしますけど、それで足りてるとは思えない。かといって自ら東北まで足を運んでボランティア活動をするにはそこまで時間も費用も持たない。そのね、なんかね、ものすごい焦燥感っていうかね、なんかじりじりしたものがあったんですよ。でそこから震災鬱っていうんだけど、震災によって鬱になっていく、関係ない人たちが。でそれをちょっとでも緩和するためには、自己満足でいいから頑張れ頑張れってやってるアクションを何かすることで、ちっとはこう精神の安定が図れるんじゃないかと思って、そういう番組作りをやっていったんです。それをね、今回我々が被災者になっちまったわけですけど、そうなってみて分かったことが、いくら頑張れ頑張れって言われても困るんだな。頑張ってんですよ皆さん。でそれをね、ただちょっと違う部分があってね、大きく分けてたんだけど、近所のやつから頑張れって言われるのと、すんごい遠くの人から頑張れって言われるやつでは、なんとなくね、遠くの人から頑張れって言われるのはありがたいなと思う部分は今もあるんですよ。ところがその身近なところ、目の前で頑張れ頑張れってスローガンが出てくると、なんかねヘキヘキしてき始めた。でね、そのこの熊本の街を歩けば、まあ、多分すみれちゃんも今日見たかもしれないけど、あっちこっちに頑張ろう熊本とか頑張れ熊本とかガマ出せ熊本って書いてるスローガンをいろんなところにこう見たと思います。でこれ看板だったり横断幕だったり、あるいはの上り旗であったりステッカーであったり、ね、で今度そのテレビラジオに目を移せば、テレビではもういろんな人たちが頑張ろう熊本頑張ろう熊本、今心一つにとかってずっと言ってる。これ先が見えなくてどん詰まりな状態でもう半ば鬱になってる人たち山ほどいるわけですよ。よく言うじゃないですか、鬱の人に頑張れって言うなって。それと同じでね、なんか今頑張れ頑張れって言われることで追い立てられてるような人たちがきっといると僕は思うんだな。だからいいですよ、頑張れ頑張ろうっていう、自分をね鼓舞するために頑張ろうっていうふうに思って、そのスローガンを自分の部屋に書くのは全然構わないんだけど、なんかね外にね向かってね頑張れ頑張れって書くのって、僕はねなんかね一種の脅迫じゃないかという思うようになってきたんですよ。だからあえて私はもう頑張れじゃなくて頑張るな熊本でいい、そこそこでいいじゃんって、もうやれることは知れとるんだから、人間知れてることはやっていこうよっていうふうに思うようになりました。でさあね、テレビなんてものはね常に美談を作ろうとするし、我々がその5年前に東北の皆さんに対してやったことと基本的に同じなんですよ。スタンスは自己満足なんですよ。で自己満足でいい部分はあるけれど、そのどっかでちょっとセーブせないかんなという、セーブしてくれないかなと思うところが出てきました。うちみたいなところはウェブラジオなんてのは別に自己弁護するわけじゃないですけど、無理やり見れる見せるものと違うじゃないですか、ばらまき型のメディアと違って、検索したりなんとか何かこう知ってる人がそこにアクセスしようというアクティブな意思が働いて、そこをアクセスして番組を聞こうとする じゃないですか、うん、でメディア普通のマスコミはテレビつけたらもう映っちゃうわけですよ、うんね、でやっぱ情報が欲しいからテレビつけっぱなししてるわけ、うん、すると普通の CM はほとんど流れずにやたらとねその最初は AC ばっかりだったけど今はその頑張ろう頑張ろうっつって熊本のあの局アナが4人出てきてね、
あやってましたね。
ね、4人出てきてあのなんかあの、
ね、
あの不景気な顔してね、で今心一つにって言うんですよ。で、うん、心一つにっていうのもおかしいし、じゃあ一つってなんだっていうどこに向かって一つなのかって、うん、で現に何度これもサバイバルスタジオで散々言ってますけど、なんじゃない人たちが山ほどいるんですよ熊本。うん、その、全く被害に遭ってません。家も壊れてません。うん、ね。で仕事もいつも通りですっていうそういう人たちが山ほどいるんです。でその人たちはなんと4月16日のね夕方あの時にもうすでにジョギングをしてる人を僕は見てます。4月16日の夕方、
はいはいはい、
ね本震ね、はいはいはい、マグニチュード 7.3 が襲ったその日の夕方から夜ですよ、まだ電気もまあ、電気はだいぶ熊本市内来てたけど当然ガス水道止まってる状態、コンビニの店の中には何もなくなっている状態で、我々はその日はあの避難所大江小学校の避難所にいました。でねあのコンビニが一応空いてるらしいからなんか何か売ってんじゃねえかと思って見に行こうと思って買いに行ったんだ、うん、ね。で行ったらまあちょっとしたものあのジュースとかはあったちょっとだけね、うんうん、でまあこれでもあるだけでもありがたいと思って買って帰ったんですよ。でそれを持ってこうあの歩いてあそこの熊高のね先にあのセブンイレブンがあるんだけどあそこがね開いてたんで、で熊高の石垣が崩れてるわけですわ。でその横を歩きながらとぼとぼ歩きながらでもね普通にさジョギングしてるおじさんとかがいるわけ。なんかさこの人は毎日の日課だからさ欠かさずやりたいんだろうけど、あのそんな状態じゃない人がいるわけじゃん、うん、まあその家も壊れて避難してて、うん、そんな人はなかなかジョギングしようなんて思わないよね。でおそらくこの人想像したんだよね、多分この人はどっかの頑丈なマンションに住んでて、うん、大した被害もなく、うん、まあ日常が遅れてる、うん、だからジョギングができる、羨ましいなと思いましたよ。でね、で今そのね大丈夫な人と大丈夫でない人の線引きがものすごく鮮明になりつつあるわけですよ。そこで今心一つにってどっちに一つにすればいいんですかね、どっち側に寄りゃいいんですかねっていう、分かんないでしょ。だからね軽く言うなよっていうことを言いたいわけです。だからあんまり頑張ろう頑張ろうっていうのはあのなんだろうその自分の心の中でいやいいじゃんと、あのスローガンとしてあんまり書くなよっていう、多分ねその書いてる人たちは悪意は全然ないはずだし本当に純粋な気持ちで何とかしてこの難局を乗り切らなきゃいけないっていうふうに思ってらっしゃるんだと思うんだけど、どっかでそれを見てはっつってヘキヘキしてる人たちがものすごく増えてるんだよっていうことにちょっと思いを、うん、あの寄せていただきたい、それがむしろ心一つにってことなんじゃないかなというようなことを私は思っております、うん、いろんな人たちがいるんだっていうところをこう考えてほしいなと思っているところです、うん。今日はねなんかねあの脳なんか鎮痛剤とかが効いてるみたいでなんか頭がぼーっとしておりましたね、こう言葉がうまく出てこないんですけど、まあそんなことを考えているところでございます。一旦 CM に行きましてこの後もお便りを続けてまいります。
決定戦、皇室モノマネチャンピオン決定戦、司会のチクロン大倉です。それでは今週の挑戦者をお呼びしましょう。山梨県上野原市からお越しの和菓子職人清田玉治さんです。
山梨県から来ました清田です。一生懸命頑張ります。
清田さん、今回はどんなモノマネを？
はい、昭和天皇の玉音放送をやります。
これは難易度高いですよ。大丈夫ですか？
頑張ります。
それでは参りましょう。玉音放送です。
深深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自極を収集せんと欲し。 漢字新民に次ぐ秦は帝国政府をして米英思想四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国臣民の法令を図り万法共栄の楽しみを共にするは公訴公訴の違反にして。
おめでとうございます。いやー、清田さんやりましたね。合格です。それでは審査員の先生に伺ってみましょう。作曲家の織尾正明先生、お願いします。
難しいんですよ。昭和天皇の気持ちになりきってましたよね。素晴らしかったです。感動しました。
ありがとうございます。
清田さん素晴らしかった。それでは清田さんには暫定チャンピオンの椅子に座っていただきましょう。この番組では皆さんのチャレンジをお待ちしています。それではまた来週。
じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻すいい方法があるのをご存知ですか？熊本水前寺公園。古来この地域の美容と健康を司ってきたキラウエア製薬、信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲したライギョの肝など16種類の生薬を贅沢に配合。腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に貼ってすぐ効くふくろはぎ。
こんば貼るだけでスーッとす歯に欲しいか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。